ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 はい、この番組は趣味が高じて模型や肉まん工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組ですが、はい、今回は特別編成で行いますよ。お送りしますのは、うん、バカンの虎と
馬酔いと
藤もっちです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もっちさん今日はあれですよね。
そうですね、
偉大な、はい、素敵な、はい、ゲストさんがいらっしゃるんですよね。
はい、恒例のゲスト会ということで、早速お呼びしたいと思います。
はい、
榊原社長どうぞ。
はい、どうもこんばんは。こりずにやってきました、榊原です。
ありがとうございます。今言える範囲で肩書き言うと、ロケットモデルズの CEO で、ウォルターソンズの CEO で、はい、
で、
モデルコレクトと提携してて、モデルコレクトにも力というか、
いっぱいだ。
ね。うん。あって、まだ他にあるんでしたっけ？
はい。この度ですね、ご存知の方いるかもしれないですけど、
うん。
ウォルターソンズグループが、
うん。
アメリカのミニカーメーカーのグリーンライトという会社を買収したんですよ。ミニカーのメーカー、ね。
すごい、アマゾンとかにいっぱいありますよ、グリーン。
うん、そう。
グリーンライト。
で、グリーンライトが結局、ウォルターソンズグループの中に入ったわけです。
はあ、
ということで、私も今、グリーンライトの仕事をさせてもらってて、
はあ、
肩書きはアジア地域の、事業開発責任者です。
はあ、あ、グリーンライトの。
はい。
はあ。あ、それ最近起こったことなんですか？
ね、買収自体はもう1年以上前なんですけど。
はあ、はあ、はあ。
まあ具体的に、ね、この日本でね、いろいろ仕事が回ってくるなったのは最近。
これ、あれですよね、エヴァンゲリオンに関連した商品って、
そう、
この文脈なんですかね。
そうです。エヴァンゲリオンレーシングっていうのが、メーカー、レースチームがあって。
は
い、
ありますよね。
うん。で、スーパー GT とかで参戦されてるとこなんですけど。
お
う。うん。そこの、運営会社というか、会社がラナエンターテインメントっていう会社で。
はいはいはい。
先日、エブロブランドを買収したことで、ちょっとね、話題になった会社なんですけどね。
うん、おう。
うん。いや、そこのエヴァンゲリオンレーシングのチーム、のデザインをグリーンライトがミニカー化してるんですよ。ダッチチャレンジャーっていうアメリカなんですけど。
すごい。
で、それはもう中国で一回会場限定発売されてて、で、今、そのラナエンターテインメントさんで受注中なんです、日本で。ね、本来4000円ぐらいするレベルの商品なんですけど。
4000円、
うん。ラナさんが今受注している価格は1500円。
安っ。
戦略的商品。
戦略的商品。だからもうこれ今すぐお予約しないと多分すぐ完売になるんじゃないかな。
いや、予約多いですから。ね、
あ、もう始まってます。
始まってます。はい。
ラナエンターテインメントって一応カタカナで検索したらたどり着きますかね。
ええ。で、ダッチチャレンジャーって入れれば出てくると思う。
はあ。いきなりすごい情報が。
グリーンライトだから6畳4分の1ですか。
あ、そうです。
ですね。
はあ。
かなり出来がいいので。
ああ。
ダッチチャレンジャーっていうのが意外なところですね。
そうだよね、そうだよね。
うん、だから、ね、グリーンライト自体がアメリカのね、車中心でやってて、
うん、
まあ、ハリウッドのライセンスとか、ドラマのライセンスとか使って、コラボしているんですよね。うん、いろんな商品、うん。
なるほど、なるほど。
だから、アメ車が多いんですけど、
うんうんうん、
ラナエンターテイメントとか、ね、ラッピングカーいくつか作ってるんですけど、
うん、
やっぱ日本車中心なんですよ。
うんうんうんうん、
もしくはヨーロッパ車かな、アウディとか、
うんうんうんうん、
だから まあ、グリーンライトが入って、アメ車を始めようっていう感じなんですよね、これから。
うん。
へ
ぇ。第1弾がダッチ。
うんうんうん、
でこれからもっとアメ車のラッピングカーも作っていくかもしれない。
うんうんうんうん。
あ、すごい。いきなり、いや、いきなりド派手な情報ありがとうございます。
ぜひともね、グリーンライトもお願いします、皆さん。うん、
あ、これからはじゃあ、それもプラスアルファで紹介に使わないといけないですね。
はい。
で、その、今ね、アメ車の話出て、僕アメ車弱いんですよ。この前、ほら、トランプさんも、
はい、
ね、日本にはアメリカの車が走ってねえんだと、おかしいじゃねえかと、うん、ね、これが差別なんだと、商品のね、
はい、
あの、障壁が大きいって言って文句言ってましたけど、ね、トランプさん、今回ほら、関税の話とか、
はい、
ね、言ってて、まあ、いろんなところで大混乱、
はい、
関税上げる、やっぱり下げた、やっぱり上げるかもとか、そういうのいっぱい言ってらっしゃるじゃないですか。
はい、
これって僕、あの、模型にはあんまり関係ないのかなとかぼんやり思ってるんですけど、
うん、
これ社長どうなんですか、これ。
メーカーにもよると思います、売り先に。
ああ、なるほど。うん、というと。
というと、例えば国内生産、日本で国内生産して、
うん、
日本がメイン市場のメーカーさんは、
うん
うん、ほとんど影響を受けてないと思う。
ああ、やっぱり。
でも逆に、その日本で売ってるけど、アメリカにも大きな市場があるメーカーっていうのは、きついと思う。でも、
そういうところあるよね。
うん。うん、そう。だから、以前はことぶき屋さんなんかそうだったんですよ、ね。
ああ、
うん。今はちょっと違うかもしれないですけど。
ああ。
ことぶき屋さん一時期すごくアメリカで、ね、爆発的に市場拡大したメーカーさんなんで。
あ、そうなんですよね。うんうん。
ただ今は製品を見る限りはそうでもないのかなっていう印象はあるんですけど、実際知らないですけど。
うんうんうんうん。
で、あとは、中国ですよ。中国メーカー。
うん。うん、
まあ、ミリタリー、とりわけミリタリー系ってアメリカ輸出が多いんですよね。
中国。なるほど、なるほど。そうか、そうか。うん、
ああいうところは、関税がね、100何パーセントになったっていう時点で、
うん、
もう止めちゃうんですよ、輸出を。
うん、うん。
ほ
う
ほ
う。だからもう、とてもじゃないけど、アメリカのお客さん買わないかし、
うん。
だ2倍になるってことですからね、値段が。
う
ん。で、グリーンライトで言えば、一部を、やっぱ中国から作ってるんですけどね。
うん、うん、うん、うん。
やっぱトランプの関税100何パーセントとか145とかなんかそんなこと一時期なったじゃないですか。
うんうん、なったなった、
うん。実際にそれが本当に課税されたのかわかんないですけど、
うん、
その決定が下された時点で製造を全部止めちゃったんですよ、一回。
はぁ。
状況がわかんないから。ほんで、なあなあなあやってるうちに結局、30% まで落ちたんですよね、今。
うん、
で、30% なら、値上げでか、吸収できる。吸収っていうか、まあ、小売価格上げちゃうことなんですけど、
うんうん、
でも、こう、止めちゃうまではいかない、
うんうん。
もうそれはアメリカ人が自分のね、選んだ大統領の 30%、
うん。
だからもう受けてもらおうっていう形でまた出荷を再開したんですよ。
うん
うん
う
んうん、
ただ、そのアメリカの方の問屋さんとかお客さん買い手も、中国側に、頼んでくるんですよね。その関税分を全部吸収できないから値下げしてくれっていうような。
ああ、なるほど、なるほど。
で、そこを、例えばアメリカがメインの輸出先で、例えば売り上げの 50% 以上アメリカに頼ってるようなメーカーっていうのは値下げせざるを得なくなっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
まあ苦しくなっちゃいますよね、それは当然。
うん。
かといって売らないわけにはいかないから。
困るよね。
まあ、そこはちょっとこれからどういう影響が出ていくかっていうのはね、判明していくと思うんですけど。
うん。
で、プラス、それに、じゃない場合っていうのは、例えば中国のメーカーが、
うん。
アメリカ市場そんなに重要視してなかったメーカー、もしくは、アメリカ市場なんかもういいやと思っちゃってるメーカーは、
うん。
もう中国で売っちゃうんです
よ。ああ、国内
で。値下げして。
うん。うん。うん。
だから、アメリカに売れなかった商品を、模型に限らないですけど、アメリカに売れなくなった商品を特価で売ります、特価市みたいなやつが中国そこら中でやってたんですよ。
ほう。
あ、もしかして今回のお土産もその文脈ですか？
いや、それはちょっと。
あ、違ったんか。
大丈夫な、そう、お土産だった
、ね。あ、なるほど、なるほど。
まだ頑丈なメーカーのお土産です。
あ、頑丈なメーカーなのね。うん、なるほど。これ、一般というか、まあ、中国の困ってる状態っていうのはとっても今、リアルに伝わってきたんですけど、うん、これ、ロケットモデルズは困ってるんですか？
あのね、売り上げ的にはそんなにうちアメリカ市場大きくないんで。
ああ、なるほど。
まあ、うちと、まあ、グループ会社ね。うちとロケットモデルズのグループ会社なんですけど。
うん。
アメリカ市場そんなに大きくないですよ、今。
ああ。
もしヨーロッパとオーストラリアと日本、中国もメイン市場なんです、うんうん。
ああ、なるほど。
うんうん。だからアメリカそんな影響してなかったですけど。
はい。
ほら、A12 出したじゃないですか。
出した出した。
うん。もちろん、アメリカから一番注目来たんですよ。
やっぱり。
ああ、そういうもんなんですね。
本来はアメリカ向けの問屋さんにコンテナで出荷する。プラス、うん、モデルコレクトが直販やってるんですよね。越境 EC やってるもんで。B2C でアメリカのお客さんにも売ってるんですよ。
うんうんうん、
それが全部止まっちゃったんですよ、一回。で、今聞いたところによると、本来 B2C だった課税なしで抜けてたところを、
うんうんうん、
中国からのものに対しては一律の定額関税かけてるらしくて。
あ、B2C でも。
B2C、うん。日本でもあるでしょ、定額関税っていうのは。
うんうん、
でもほとんどすり抜けてくるんですよね。
うん、
でも滅多にないですよ、課税されるってことは、
うん。
でもアメリカは中国から来た荷物で一律定額関税かけてる。
はあ、
だから B2C のお客さん困っちゃうじゃないですか。
うん、困る、
うん。じゃあ買わなきゃいいって、そんなね、無謀こと言えないでしょ。みんな、ね、模型作りたくて欲しいものがあって買うわけだから、うん。そこは政治と切り離して考えて、うんね、皆さんモデラーなんだから仲良くしなきゃいけない。と、うん、いうことで、うん、どうしようか考えて、結局、うちロケットモデルが日本で持ってる在庫を使ってアメリカのお客さんに輸出しようっていう話。
はあ、そうなんだ。なるほど。なるほど。
で本来は、原産地によって課税されるんですけど、
うん、
もちろん一個一個パッケージ開けてメイドインどことかね、確認しないですよね。そこまではできないですよ、さすがに、
うん。
だから、まあ、うちから送ってあげてる。だから、うちの仕事さらに忙しくなる。
うわ、大変。
だって、アメリカ市場に必要な商品を出していくわけだから、倍以上の仕事量ですよね、それって。
そうなんです。A12 なんかもう本当に日本の国内のね、数倍売れてるから。
あ、そうなんだ。
すごいな。
B2C で一日潰されちゃって、昼間の仕事、うん、夜やってるような感じですもん。
はぁ、うん。で、グリーンライトの仕事も増えたって言うんですよね。
そうですよ。もう。
大丈夫ですか？
本当夜ね。夜何やってるか、もう12時近くなってくると何やってるか分かんなくなってくる。
いやいやいや。そりゃ大変だ。はぁ、あ。いや、でも、今僕、それ聞きたかったね。A10 に売れてるんだ、嬉しいな。
やっぱアメリカ人買いますね、アメリカ人のお客さん。
だって僕も遠い東の島国で、A10 に行って、ポーって胸を熱くして、中学時代ね、
うん。
欲しくてしょうがない機体だったから、分かってんな、アメリカ人。
今までロケットモデルズはアメリカを叩く武器しか作ってなかったからよく。
そうそう。そうだよね。ほんとそうだよね。
そういえばそうですね。
大陸間爆撃機だもんね。ほんとね。
だから、あれなんですよ。これからモデルコレクトは結構アメリカの飛行機出してくる。
ああ、楽しみ。
一部で、なんかティーザーみたいにもうモデルコレクトの方からアナウンスしてたんですけど。
うん。
あんまり B1?
おう。
B1 ダンサー。
かっこいい。
あれの72分の1でかいやつ。
でか
でかい。
それは腰砕けになりますな。
それと、
アメリカ人でないと。
それから、あと、B21。
ハスラ
ー。今発表されてない。あ、発表されただけで、まだ実際に配備されてないやつ。
あ、B21 か。今度のあれだね。そう、B2 の次だね。
そうそうそう。
イニシアのやつじゃなくてね。
ただあれは、まだほら、情報があまりないんで。
ないよね。
今もう経過するじゃ早いかなっていう。
うん。ああ、なるほどね。ただ、まあ、でも小さいスケールで。
うん。そう、どの道崩壊されたとしても、100% 再現できるわけじゃないので。
うん、そうですよね。
ある断片的な情報から、もう模型化しちゃう。
うんうん。
例えば10年経っても公開されない可能性だってあるわけじゃないですか。
あるある、あるある。
うん、だったら、いつやっても同じだってい
う、うん。
むしろ外見だけでもね、模型にしたら、いいのかな。
うん、
まあ、それ検討中なんですけど、まだ、
うん。
かつてのステルス戦闘機騒ぎみたいなもんですね。
うん、そうですね。だから B2 だって、 ね、最近でようやくいろんな情報出てきますけど、
うん、
前は全然わからなかったですもんね。後ろのジェットの排気口なんか見えなかった、
まあ、見えないですよね。
写真なかったですもんね、うん、今見えるけど、うん、
一番見たかったところですけどね、それがね、うん、なるほどね。いやー、モデルコレクトもちょっとチェックしなったらやばいな、これな。欲しい機体がいっぱい出てきたらどうしよう、嬉しいな。なんか、僕最近飛行機モデラーって言われてますからね。
もうそうなんですか。
うん、A12 とかね、ホルテンとか作ってたら、飛行機モデラーですねって言われてね。
うん、そういえば、よま、ありがとうございます。すみません。ドラさん、オビー賞のスタックレありがとうございました。
お、あ、いえいえ。
A12 のね、ジョリロージャース作ってくれたのはドラさんです。
はい。ありがとうございます。いや、僕もね、いい機会で、で、今ね、A12、ジョリー・ロジャースの次の、トム・キャッターズ作ってて、
ええ、
やっぱ一回作ったら、すごい、どしどし進みますね。
あで、ちなみに、ジョリー・ロジャースの製品版のには、トラさんが作っていただいた作品を、パッケージの横に。
写真がね。
写真が載ってますんで。
いや、恥ずかしいです。嬉しいです。ありがとうございます。
もう、トラさん、前々からね、作例したいしたい言ってましたもんね。
というか、まあ、作りたいって言ってたんだよね。あと、モデルアートを想定してたんだけど、うん、こうやって、早めに作らせてもらえてね、とっても幸せでした。
いや、よかったですね。
は
い、
うん。
モデルコレクトの社長もトラさんの写真見てすげえって言ってましたよ。
まあ、本当に？あ、嬉しいな。
一番かっこいいな、これとかですね。
ああ、
すごい。
ご縁がありましたら、また、大変なんでもやりますんで。
ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひお願いしちゃいますよ。
仮想色指定が間違ってようが、ステッカー指定が間違ってようが。
いや、
うちはあんま気にしない。大丈夫。
現物アースです、現物アース。
いや、よかったよかった。
はい、うん。あれですよ、皆さん、A12、ジョリー・ロジャースもとってもいいプラモデルなんで、作るところは、やっぱね、ちょっと普通にバンダイみたいにやれるってわけじゃないですけど、
うん、
作るのも楽しいですし、あとやっぱ普通に継ぎ目を消すっていう知識があれば楽しめるし、デカールもね、冷静になって貼ればちゃんと貼れますから、質はもう最高なんで、質は最高です。
はい。
うん。もう、頑張ってください。
う
ん、はい。
ありがとうございます。
はい。という、ことは、そのね、ジョリー・ロジャースはもうすぐ発売で、大丈夫なんですね、予定通り。
そう、夏にコンテナもう一本来るんで、そこでまたいろいろ新商品入れますね。
その時の、コンテナの中には、新商品は他にもあるんですか、うん、言える範囲で。
で、例のスナップフィットの製品が入れるかどうか。
そう、もうそこまで。
じゃあ、すごいじゃん。
あんまり焦って入れて変なの出したくないので。
ああ、そうですね。
もう、完璧にしたいんですよ、スナップフィットは。うんうん、
まあそこは。
なるほど。
品質重視で。
うん。ああ、だからまあ、じゃあ、ジョリー・ロジャースと、あとは、すでに発売されてるものとか、ホビーショーで発表されたものがメインになるんですね。
ああ、そうですね。はい。
なるほど、なるほど。でもね、今回、ハッシュタグで見たんですけど、
はい、
結構、リタイものを、ハッシュタグで上げている人も多かったですね。
そうですね。
うん。
いやいやいや。
じゃあ、今回夏にコンテナがつくってことなんだな。わあ、楽しみだな。
もう今はね、絶対遅延させないように、凄まじい努力してますから。
前回ひどい目にあった話でしたもんね。
うん、もう、ああいう感じは絶対やめようっていう、もう内部でそれはもう決定事項なんで。
今度の新製品の中に、
はい、
ビエラ・フースラーの72分の1で、コヒマ、日本軍のやつがあるじゃないですか。
はい、
あれがね、僕気がついたんですけど、
はい、
まあ、前回の発表、ガンプラジオで、1500円ラインで出し直したじゃないですか、ビエラ・フースラーの一連のものね、
はい、
税別で1500円ね。はい、うん、それがコヒマは、ちょっと150円ぐらいかな。あ、ちょっと今、ちょっと資料がないんですけど。
税抜き1700円予定ですね、今。
うん。ちょっと高くなってるじゃないですか。はい、ね、これって、なんか、社長嫌なことが、なんかどっかで起こって、うん、中国と工場とかで起こってなったわけなんですか？
いや、これは単純に、日本軍なんで、
うん、
よその外国とかにそんな出ないんですよ。
あ、この商品がね。
そう。で、もちろん中国だと売るのね、ちょっと、
ああ、そうですね。
旭日旗とかデカール入ってるから、ちょっと売れないので、
うん、
まあ、その分日本市場向けっていうことでロットをすごい抑えたんで価格がアップしちゃった。
あ、なるほどね。
だから
限定、それは致し方なし、
はい、限定みたいな感じで、
うん、
思っていただければ。
なるほど、なるほど。そうなのか、うん。
だからこれから先のビエラフルスが出るとしても、まあ、1500円ラインはキープします、
ね。なるほど。心強い。後でも言うかもしれないけど、ビエラフースラーは、実に、今回の、ハッシュタグ、ロケットモデルズネット展示会で、まあ、120作品ぐらい集まったんだけど、ビエラフースラーが50作品入るんですよ、その中で。うん、
へぇ、すごい。
やっぱ、すごいよね。売れ行きも良かったんですか ?1500 円になってからの。
うん。初回はやっぱり動きましたね。
ああ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、商品開発でまた、刺激をしていくって形なんですね。
うん、ですね。まあ、でもやっぱりあれですね。もう次は本当ビエラフルスラーも72もスナップフィット。誰でも簡単に組み立てられるようにしたいですよ。
それ全く生まれ変わるってことですね。
お
お。ああ、すごいすごい。
ちゃんと観察も動くようになる。
そう、そういうことです。今のこの現状のままこのまま売り続けるってことはないですよ。もう次の段階に行く時なんですよ、うちからも。
やっぱり進化してるということで。
皆さんお気になりましたでしょうか。
ええ。
うん、で、その、もうめっちゃ期待しちゃいますけど、今回ね、ホビーショーを伺って、見た中で、交流、気候不平交流の話と、それからね、ノンスケールスペースクラブポット、ER5 と ER6 かな、
うん、
これ結構ね反響が大きかったんですよ。
ええ。
うん。これ前ちょっとお聞きしたところによると、スペースクラブポットの方はお友達のメーカーの商品であると、可変ロボットスタンドもそうだったのかな、うんうん、その辺どういう、今回の瓶には入りますか？
これはね、まだちょっと
先になりそう。まだ来ないですか？あ、なるほどですね。これ、う
ん、これは、中国の、の模型問屋さんがプロデュースしたものなんですよ。
あ、そう。
へぇ
ー。ケイ、ブランド、模型を作る時のブランド名はケイコっていう名前なんですけどね。ブランド名。ケイコ。
わかった。僕の持ってるのはそういうタイプになってる。
うん。で、今生産してなかったですよ、しばらくずっと。
しばらくずっと絶版と思ってました、
ね。うん。で、再生産しようか、どうしようか迷ってる段階の時に私のところに話が来て、
あ、
で、日本市場で今だったらやれるかなっていう。
うん、なるほど、
ま。代理店が2回ぐらい変わってるんですよ、日本の。
あ、
今具体的には言いませんけどね、どこかに。
まあね。
だからもう次はうちがやってあげるよって、まあ偉そうな言い方なんですけど、
うんうんうん、
もうすごい仲いいとこなんで。
うんうんうん、
あ、もう次やるんだったらうちがね、ロケットモデルのコンテナに突っ込んで日本で売りますよって話を してきたんですよ。
うんうんうん、でこれ持ってる人がね、喜んでたよ。うん、また手に入るんだって。
ほんで、その話をしてるときに、そのホビーショーもあるから、じゃあ展示するからサンプルをもらってきたんですよ。ちょうどその時出張だったもん。
うん、
でやっぱ私も作った、見たけど、面白いですよ。
面白いですよね。うん、
まあ、可変するし、なんかいろいろ取れたりね、するんですよ。で、コックピットも開いたり、うん、人形も入ってるし、フィギュアも
入ってる。そう、入ってる。すごいんだよね、あれね、
うん。で、ノースケールって言ってるけど、ほぼ60分の1ですよね。
うん、人形の大きさからするとそうですよね。
で、まあなんか、いいっす。もう具体的な名前言っちゃうと、まあ、ダイヤクロンみたいな雰囲気があるじゃないですか。コックピットが透明で、うん、人形が入ってて。人形の質感もダイヤクロンっぽいですよ。
そうなんだ。
狙ったのかどうか知らないですけど、
ね
まあ、あれ出たのはもう10年以上前なもんですからね、
うんう
ん、当時はそんなダイヤクロンブームなかったじゃないですか、
うん、今すごいけどね、
ここ最近ですもんね、うん、ダイヤクロン復活してたもん、
う
ん、
そうですね、
だからそういう意味でもなんかちょうどいい時期なのかなって再生産する、
うん、そう思いますね、うん、雪崎の父さんっていうガンプラジオのリスナーさんいるんだけど、うん、
はいはい、
他にも何人かいたんですけど、写真を上げたらすぐ反応されてましたよ。
うん。うん、
それね、うん、A12 とか、交流よりも熱い反応がいっぱい返ってきた覚えがありますね。うん。
だから、あと、
うん、
で、あとは、その、再生産の時に、
うん。
まあ、パッケージ新しくするじゃないですか。
はい。
説明書も新しくして、 若干読みにくいとかあったから、
うん、そうですね。
そこら辺は私が手を加えて直そうかなと思ってて。で、あと成形色ですよ。
あ、そうそう。
どういう風に持っていくかっていう。それもね、もしあったら意見くれれば反映できるかもしれない。
じゃあ皆さんこれはぜひロケットモデルズの X アカウントにでも出してほしいってことですね。
そうですね。
もしくはガンプラジオ様に。
ああ、はいはい。
メールフォームで言ってもらう。
受けたまりました。受けたまりました。受けたね。これ可変ロボットスタンドも、うん。あの可変ロボットスタンドも同じようにあったんだけど、これも似たような、お店は違えど、メーカーは違えど似たような流れで展示されたんですか？静岡で。
あのね、あのなんだっけ、スタンドの方も一緒のメーカー、ケイコ。
あ、一緒なんだ。ケイコなんだ。ああ、うん。うん。これもね、反応があったよ。う
ん。あれもね、あの、ただのスタンドに見えるんですけど、可変するんですよね、
うん、
あれ。
折
りたためたりとか、斜めで止めれたりとか。
ほうほうほうほう。
こう斜めで止めれるって3つ並べるとなんか思い出しませんか、こう。
うん、あの、ホワイトベース。
ホワイトベースの中
で。ね。
ああいうのでいいんです
よ。はいはいはい。
で、あの、144分の1と100分の1にちょうどいいサイズに調整できるようになってて、
うん、
あれ。
うん。これ1つのキットで2つのサイズに調整できるってことですか？
そうです。あのね、アタッチメントみたいなのがあって、
うん、
それつけると100分の1ぐらいのサイズになるんですよ。
なるほど、なるほど。
それ取っちゃうと140分の1ぐらいのサイズ。
アイデア商品だ。
もしくは、だから、同じような、例えばマクロス72分の1だったらマスターグレードと一緒ぐらいだから、あれ100分の1扱いで、それにも使える。で、これも成形色どうしようかって話をしてて。
ああ、なるほどね。成形色命ですよね。考えてたらね。
まあ一部はね、透明にもできるもんで、
クリアパーツ。
透明。
あ、透明ね。透明。
うん、なるほど、なるほど。
クリアオレンジとかね、スモーク、クリアスモーク。ただ割れやすくなっちゃうんですけどね、やっぱ。
そうです。硬く、脆くなりますよね。
そうですね。うん、まあ、でもまあ、うん、あの、電飾しやすいとかね、そういうのあるから。
ああ、なるほどね。なるほど。
今いろんなね、ベースが安く出てるじゃないですか。
出てる出てる。中国製のやつとか僕いっぱい買ってますよ。
うん、
安いの、
うん。やっぱそこでね、差別化をちょっと測んないと。何かしら、ね、それは今考えてるところなんだけど。
なるほど、ね。なるほど。そういう文脈だったんですね。うん、で、一応聞きたいんですが、交流ですよ、交流。
交流、ね。
気候砲撃交流。来た
と。この間、この間のホビーショー、ホビーショーの時に展示したやつは、
うん、
一部が成形品で、
うん、で
残りが 3D、
うん、
3D、プリンター、
うん。そんな感じでしたね、うん。
それを組み合わせて塗ってあった状態なんですけどね。
うん、
あれもね、結構苦労してるみたいですよ。
ああ、やっぱりそうか。うん、
成形がね、うん、
なるほど
ね、だってもう1年ぐらい経ってますもんね。
ああ、そうそう、経ってます、経ってます。
まあ、難しいな。あれも苦労してんだろうなっていうのはちょっと伝わってくるんですけどね。まあ、デザインとかね、いろいろ変えてきたもんで、今回。
うん、
やっぱちょっとコンパクトになって、
うん、
で前までちょっとこれ変じゃないっていうところ直ってたりしたもんですけどね。
うん
うん、デザインの整合性も良くなってたし。
うん、煽りから見たデザイン画とか本当にかっこいいんだよね。
うん、
あの、展示されてたやつですね。パネル展示されてたやつとかね。うん、あれならいいな、
うん。いいね、仕上げにしてくれればね。
うん、ですね。うん、
まあ、あれも背中がコックピット開いて人形出たりするんですよ。60分の1は、
うんうん。ですね。うん、いや楽しみだ。本当に。
そうですね。
うん、いやいやいや。
早く。
で、社長、あれなんですよ。もちくん今何分ぐらい経った？
いや、まだ30分ぐらいですよ。
ああ、よかったよかった。
はいはい、
社長、また後でこう紐付けて、あれこれ、どんどん喋っていただきたいんですが、おメールが、はい、ちょっとですね、何つだっけ、12つだっけ、すごいいっぱい来てるんですよね。
いただきました。
なんでちょっと、おメール読みながらまた話があちこち飛んでいくっていう風に、していきたいと思うんですが、よろしいですか？
そうですね。はい、お願いします。
は
い、
では、まず僕から読ませていただきますね。おメール12通、はい、皆さんも心して聞いてくださいね。パパスさんからいただきました。
ありがとうございます。
近畿の方です。はい。
はい、
皆様こんにちは。配信お疲れ様です。毎回楽しみに拝聴させていただいてます。はい、以後ね、こういう挨拶のところを切っちゃったらごめんなさい。はい。切ることがあり得ます。あと、さて、榊原社長会間近ということで、榊原社長へお願いです。飛行機モデルにパイロットを付属していただきたいです。賛成、うん。これは難しいものでしょうか？ここ聞きたいな。 人間が乗るだけでドラマ性が上がり、私の作る下手っぴな作品でもめっちゃうまいですよ、この人。なんとか見られるようになる魔法のアイテムだと信じています。しかし、昨今の飛行機モデルにはフィギュアがないことが多く、他からスカウトするにも難儀します。パイロットは乗せたいという方も多数いるのは存じていて、かっこ、俺の飛行機だからな。という気持ちもわかる。かっこ閉じ、うん。そういう方々から譲り受けたりしてこれまで何とか乗せてきてはいるのですが、人材の、フィギュアの人材の不足はいかんともしかたく、どうかご検討お願いします。ということで、このパパスさんは、ガンプラジオのオフ会にいらして、それで、999シリーズのホッケルフの長っぱなデーノインだったかな、を、作ってくださった方なんですよね。
うん。
うん、で、フィギュア、飛行機モデルにフィギュア。まあ、AFV も AFV とか、ピストーブを全般的にフィギュアはどうですかっていうことに拡大してお聞きしたいんですが、どうですか、これ。
これね、正直言うと、いいフィギュアって、やっぱスライドとか使わないときついですよね、
スライド金型ね、
で、なんで過去の昔の飛行機にフィギュアついてたかっていうと、粘土人形みたいじゃないですか、ついてるの。わかります？
わかる。とってもわかる。
上下ハサミで、腕もももにひっついてる。
そうですね。
だけじゃないですか。まあ、それでも雰囲気あるってはあるんですけどね。
いやー、ないよ。まあ、ないよりはいいけどね。
だから、結局、じゃあ腕をね、しっかり操縦桿握るようなポーズしますしたら、結構な、まあ、パーツ分化しなきゃなんないし。そういうこと突き詰めていくとか、ヘルメットも別にしましょうって、別っていうか首から上を別にしましょうとか、アンダーカットが出ないように。
タミヤそうしてるよね。
結構な金型スペースと、フィギュアって本当大変なんですよ、掘るのが。
金型を掘るのがね。なるほど、ね。
だからそう簡単に入れられないですよね。あれだけで結構な、原型が必要だったりするし、場合によっては。3D で描いちゃう。でもできないことはないですけどね、今だったら。結構やっぱ大変。
それが、
報告ですけどね、
値段にも
A12 には反映します、A12 には、あ、そうそうそう、いいですね。これさ、だから、後で出てくる TEK アノマルくんとか、3D やってらっしゃるから、例えば、3D のフィギュアで、A12 にぴったり合いますとか、そういうのを調整して出ると、いいなぁとか、これはモデ一応ファンとしての要望というか夢なんですけどね。別フィギュアセットとかどうかなと、
ね、
そうですね。だから誰でも、どれでも使えるってわけじゃないじゃないですか。車のフィギュアもそうですよね。車のドライバーのフィギュアも、どの車にも乗せられるわけじゃないじゃないですか。
ないないない。
だから、これ専用のやつを作ってもらうっていうのはすごいありがたいし、さっきの話と関連するんですけど、例えばうちの今持ってる技術で、パイロットフィギュア作りましたって言っても、結局、ね、すごくそこまで追求する方って、サードパーティーのやつ買って、乗せちゃったりとか。
そうなんです。僕 A12 にね、今ね、1500円の操縦席2個買って、2個セットの1500円の買って A12 乗せようとしてますもん、結局ね。
そこなんですよね、だから。そう。
ただね、これは極めて個人的な思考なんですけど、
はい、
某他メーカーで申し訳ないんですけど、タコムってありますよね。タコムが35分の1でソビエトのオブジェクト279を出してるんですが、
はい、
それに NBC コマンドフィギュア付属って書いてるんですよ。わざわざ。1個しか付いてないのが安いなって、ケチやな思うんですけど、これだけでグッと欲しくなるんですよね。これは勝手にもちろん NBC コマンドってマスクしてコート着て、なんか、絶対に架空のもんやなってのはわかるんですけど、そういうのがつくだけでも、うわ、ぐっと欲しいなと思うんですよ。
なるほど。
このね、オブエクト279に非常にマッチしたもんですから、そういう嘘フィギュアでいい、嘘フィギュアって変やな。嘘兵装でいいので、そういう、特にフィストウォーなんかもう、な兵隊おらんがなみたいなやつを、むしろ入れてほしいと思うんですよね。
だから、フィギュアはこれから入れる方向で行きたいんですよ。飛行機の方はわからないですけど、
ぜひ。
3号の選手とかは、
陸門の方にはぜひ、フィギュアセットで出しても全然もう、需要あるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
あの、背中にロケットつけてるやつとか、火炎放射器積んでるやつとか、絶対売れると思うんですよね。そういう、嘘歩兵がいると。フィギュアセットで、絶対やっていけるんじゃないかっていう気がするんですけどね。どうでしょう。
今ですね、いや、明言できないけど、某外国のメーカーとコラボの話があって、
はい。
で、それが実現するとフィギュアも可能になる可能性が。
おー。
おー。楽しみ。実現してください、ぜひ。
その設計交換みたいなコラボレーションができる可能性があるので、そうすると先方の設計をこっちが使えるかもしれない。
なるほど。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、もっと一気に広がりますね、もう。
それが形になるのはいつ頃ですか？
いや、今年。
まだわかんない。ああ、なるほど。
今年は話をまとめるのはもうここ2ヶ月ぐらいで。やっちゃいたいんですけどね。
ああ。
そこから現実にどういう形で製品に持っていくかっていうのは、まあ、まあ、まあ、ね、来年頭とかになっちゃうかもしれないですけど。
うん。了解です。はい。
ますます忙しくなりますね。
ほんとね。じゃあ次のメールいっちゃいますよ。
はい。お願いします。はい。
次は、多脚兵器の人さんのメールを、よまやさんお願いします。
はい。多脚兵器の人、男性、北陸の方。
はい。
榊原社長への目安箱というメッセージですね。
はい、お願いします。
はい、拝読します。ガンプラジオの皆様、いつも楽しく拝聴しております。そして、榊原社長、ロケットモデルズ8周年、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ロケットモデルズを通じて、たくさんのモデラーさんと交流し、模型制作の原動力となっております。
すごい。
ビエラ・フースラーの足は、おそらく、一生涯で一番制作した模型になること間違いなしです。
ありがとうございます。
これからも素敵な製品を楽しみにしております。
はい、お願いします。
目安箱についてですが、前々回のガンプラジオで登場した模型カタログの同人誌に関連することです、
うん、
今まで多数の製品を世に出させておられるわけですが、今までのロケットモデルズ製品のカタログを作ることは可能でしょうか。
わかる、この気持ち、うん、
初期の製品の説明書に掲載されている情報、かっこ、パンツァーカエルやカーカーラックの押し、挿絵、カーカーラックでいいのかな、カーカーラックなのかな、の挿絵は素晴らしい反面、情報の入手手段に乏しいので、公式様で出していただけると非常に嬉しいです。
嬉しいです。
はい。
先月に赤点急降下様が、宝刀についてまとめられたノートを拝読しましたが、
すごい。
ありましたね。
今は絶版になっている製品も多く、残存する情報だけでもホームページ上に掲載していただけるとありがたいです。以上、長々と要望を失礼しました。異常な暑さが続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいということですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そろそろ情報のアーカイブがいるんではないかということですね。
うん。
うん。
これやってみたいですよね。
うん。
カタログも考えてるんですけど。
うん。
どうなんでしょうね。この廃盤になったものも一応載せてってみたら楽しいんですかね。やっぱり皆さんご覧になってると。
もうお金を取る本として、もうそれでいいんじゃないですかね。
ああ。
うん。本としてはね。
そうですね。
アーカイブとして。
まあ、ムックみたいな。感じになるんですかね、
どっかのプロダクションに頼んで資料を渡してブックにするとか、
それかもう QR コード読ましてこの先はこっちみたいなやってもいいかもしれませんよね、
はっきり言って、
はい、
今回ハッシュタグロケットモデルズネット展示会で、作品をこうまとめてとかちょっと記録していったんだけど、やっぱりアーカイブみたいなのがあったら便利だなと思いながら、作業したのは確かなんですよね。
な
んとかなりましたけれども、全体的には。ただやっぱ、ロケットモデルズの箱絵って、全部、これは素敵だと思ってるんですよ。だから、箱絵並べただけだとそんな情報的にはあれかもしれないけど、やっぱあったらいいなとは思うよね、ロケットモデルズの綺麗な箱絵が。
それ以外にもいろいろ企画、プランが出てたのがあって、それで非常にワクワクしたのを覚えてますしね。そういうのもぜひ まとめて、今後の楽しみとして、あったらいいんじゃないかっていう気もしますが。
あれっすね。カレンダーやめてそっちにしますよ。
あうわカレンダーはカレンダー。
カレンダーはカレンダーで。
なんかこう、ロケットモデルとして、こう、節目になるようなタイミングで、出すっていう方法と、まあ、サクッとこう、出すっていう方法の二通りがあると思うんですけど、なんかやっぱ、僕は個人的にやっぱ、模型で、ご飯食べてる人たちの中には、どのぐらいの値段でするのかわかんないですけど、取材して、文章にまとめて、模型の本にする人ってのも、いなくはないと思うんですよね。ライターとかでね。だからちょっと、まあ、ホームページで見れるようにするっていうのもいいと思いますけど、
過去のもの全部。今ちょっとね、ホームページ重くなりすぎちゃってて、うちのね、ページの割り振り感が悪いんですけど、だからちょっとリストのページだいぶ削除したんですよ。ただデータ自体は残ってるもんで、まあ、ブルーにね、キット、廃盤のキットはリンクだけ貼っとくことはできるもんで、ちょっと時間があったらやってみますよ。
ああ、なるほどですね。ありがたい。ほんと助かる。はい。じゃあ3つ目いってみますよ、もっちさん。
いきますか。
第3にしますよ。はい、もっちさんお願いします。
はい、第3男性、北海道からいただきました。
ありがとうございます。
榊原社長への目安箱ということで、榊原社長、バカンの虎さん、よまよいさん、藤もっちさん、収録お疲れ様です。第、アルファベットで DAI 第3ですね。
そうです。そうです。
第と申します。この度はガンプラジオネット展示会を開催していただき、本当にありがとうございます。ことの発端は、以前、虎さんのある日の X のスペースで、スペース機能を使ってロケットモデルズさんのキット発表会をやってみたいと言ったのが発端で、リスナーさんの作品投稿をまとめて見てみたかったのと、ロケットモデルズさんの応援をしたいということをその時話しました。無理なお願いと思っていましたが、これが今回実現していただけたことに感謝しかありません。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございますですね。
自分も今年35分の1カイザーキーファーを完成させて地元の展示会に展示したところ、じっくり見てたりキットのことについて質問をしてくれたりと、他のキットと比べて反応は上々でした。
素晴らしい。
35分の1 E60 や999シリーズのシャーマン、コルセアが控えていますので、今後完成させて展示会に持って行ってアピールしていきます。かっこ笑い。
あ、えらい。
一個だけ要望があるんですが、999シリーズにラインナップされてるチャーフィーを35分の1で発売できないですか。可愛い戦車なんで35分の1で作りたいです。無理ですよね。かっこ汗。長くなりましたのでこの辺で。乱文大変失礼いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このガンプラジオネット展示会、後でまた正式に発表いたしますけど、ちょっともっちさんとかで設定していただいた締め切りを過ぎて出してくださった方も多かったので、まあ、それを一緒に入れて発表しますけど、44名の方が103通、ハッシュタグをつけて出されていて、それで、119作品程度、作品数が集まりました。
はい。
で、ビエラ・フースラーが72分の1のね、これが50作品ぐらいあって、
すごい。
大体半分近くを占めていて、で、僕は飛行機も数えたんだけど、6機かな。だから飛行機はちょっと少なかったのが、チッと思いましたけど、はい。あとは、まあ、やっぱビエラ・フースラー、とカイザー・キーファー系とか、
はいはい、
あとは、六本足のやつとかも、あって、あとは、離隊の戦車もかなり多かったんで、
はい、
30ぐらいは離隊じゃないかな。そんな状態でした。で、それを、やってくれませんかって言ったのは、この DAI さん、第3。
そうですね。
なんですね。はい。というわけでした、社長。はい。
はい。ありがとうございました。
うん。 後ほど、あれですよね、発表しますよね。厳選なる抽選
の。あ、そうですね。はい、ご応募、ハッシュタグの方と、あとメールの方。
うん。
それぞれにプレゼント用意してますんで。プレゼントの内容はまた後で、別のエピソードで一緒にご紹介します、
ね。はい、そうですね。
やったー。はい。
続けて聞いてくださいね。
この質問なんですけど、シャーフィーを3号でって。
うん。
これ、ちょっとタミヤさんにありますよね、これね。
タミヤにはないですね。
ないですか？
でも、イタレリにはある。うん。タミヤにはない金色ですね。
あ、知らなかった。存じなかった。すいません。
はい。そうか。メジャー、こんなにメジャーなのにね。あの、メイキ、いいキットって、まあ、イタレリは十分のものなんですけども、
うん、
ちょっとやっぱ、手に入りやすいとも言えませんので、こうやって欲しいなって思うことがあるんじゃないですかね。
ですかね。
AFV クラブに、まあ割といいのがあるけど、まあ6000円ぐらいするものですよね。35分の1だよね。うん。あとはイタレリに古いのがあるっていう感じですね。
なる。やっぱちょっと大きめのやつが欲しいと。
うん。可愛いけど大きい。ちょっと手のひらでしっかり持つような感じになるんですよね。
あ、前にあれですよね。自衛隊のチャーフィー。
うん。
あれ AFV クラブでしたね。確か限定かなんかで出して。
うん。そうそう。それですね。それですね。
あ、ですか。すいません。ちょっとこれは厳しいです。いや、思います。
いや、もうこれははっきり言われた方がいいと思いますよ。
まあ、そうですね。はい。
うん。でも、ダイさんありがとうございました。はい、盛り上がってます。本当。はい、次、行っちゃいますね。
はい。
雪崎の父さんからです。
ありがとうございます。
はい。ご挨拶をいただいた後に、榊原社長ゲスト会、心から楽しみにお待ちしておりましたと。はい。で、ロケットモデルさんの今後の展開のみならず、いろんなお話を聞きたいところでありますが、まずは榊原社長とガンプラジオの皆さんにお礼を言わせてくださいという流れですね。で、昨年の2月の榊原社長ゲスト会にて抽選でいただいた兜会のキット、その後の社長からのサポートもいただいたりで、自分なりに大満足できるものが完成しました。これかっこいいんだよね。後でハッシュタグも出ます。届いた時にこんなのにしようかなと思ったものとは全く異なるものとなり、配色も初めは陸上自衛隊の濃い緑にしようと思っていたものが、ビッグカラーのステルス機色に惚れ込んで、その色に、ロケットモデル好きの先輩であり、リスナーでもいらっしゃる TEK アノマロさんの企画で、こちらも当選させていただいたリアクティブアーマーや、おまけのマズルブレーキを装着したり、思いつきで乗っけてみた無人塗装、無人機案をバカンのトラさんに褒めていただいて、そちらに進めたりと、ガンプラジオと榊原社長なくしては、なし得ない形での完成になりました。愛着も半端なく、カブトカイ、ギガなんて名前までつけちゃった次第です。これは今年のみならず、自分の模型趣味の代表作となったように思います。本当に幸せな制作体験に感謝です。あちこちの展示会に、その箱と一緒に持って行って展示して、これがこうなるを見ていただき、ロケットモデルスの模型の楽しさをいろんな人に知っていただけたらと思います。さて次は何を作りましょうか。積んである7つのビエラフースラー型のどれかか、それとも、今年はあと2つくらいは何かを完成させます。ロケットモデルズさんの今後の展開と、まずは今回の放送を楽しみにしておりますといただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
うん。こう、なんかこうね、自分なりの、ものにするって、素材にするのにも最適なんだよね、ロケットモデルのキットって。うん。
ここまでね、いじってもらえたら本望ですよ、本当に。
うん。
逆にこういういじり方をしてもらったのがいいですよね。
うん、そうですね。
歴史振る、歴史振って、歴史側に振ってって、
うん、
リアリティ追求されてる方ももちろん好きなんですけど、
うんうん、
完全に SF 側に振っちゃって、
うんうん、
自由に改造してもらうっていうのはまた、
うん、
ね、いいですね、
それは。いいよね。本当そうだと思いますよ。
模型、うん、モデラーの方が楽しんでるなってもう見てわかるような。
うんこの兜会議が
本当、
そうですよね、
うん。
これなんかの機会でやっぱ、こういう風に作った人がいるみたいな、例としてなんかこう、楽しみ方としてね、なんかどっかで、出してもいいんじゃないかと思ってますけどね。うん、この思いつきをね。
う
ん、
そうですね。
うん。で僕、広角機動隊に出たの知らないって言って、信じちゃう人いるんじゃないかと思いますよ、ね。うん。うん ありがとうございました。
ありがとうございました。
アキさん、はい、もう最高です。次はザッシュさんです。山井さんお願いします。
ザッシュさん、男性、東海の方。
はい、
同じく、坂木原社長への目安箱ですね。
はい。
はい、よまよいさん、藤持さん、馬鹿の虎さん、東海沢さん、お疲れようこうろう。
誰のことかな
社長、わからないか。
いや、わかりますよ。
わかるんですか？
わかります。
ありがとうございます。
いいかな？
はい。
坂木原社長、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いきなり本題ですが、4年前にロケットモデルズさんからいただいたキット、かっこ感謝。が、完成の見通しが立ったので、こちらからご報告と謝罪、かっこ言い訳をさせていただく、をさせてください。
ありゃりゃ。
それは2021年2月下旬、コロナ禍真っ只中でした。
はいはい。
ロケットモデルズ&ファインモールドのキットを使って、
うん、
小林元文先生の描く、劇画、ガールズ&パンツァーに登場する、
はいはい、
多脚戦車、オイを、ニコイチで救ってみないか、
うん、
企画に応募。見事当選して、ファインモールドさんの72分の1重戦車オイと、ロケットモデルズさんの72分の1デクスフースラー、ヌートンクをいただきます。
おぉ、そう
だね。
漫画に出てくる6脚オイを作り始め、
うん、
本体と足、接続の見通しが立った時点で、変なスイッチが入ったんですよ。
うん、
バリエーションを作りて、私の悪い癖が始まっちゃいまして、6脚が完成していないのに、追加で同じキットを購入。
うん、
同時期に4脚を作り始める始末。
うん、
そして6脚より先に4脚が完成というオチです。
うん、
工作は2021年にはほとんど出来上がっていたのですが、AFV 弱者の私には塗装が億劫でなかなか前に進みませんでした。
ありゃりゃ。
それから粘土で穴子さん、名作でした。羊毛フェルト、AFV を作っていたことは内緒にしといてください。わかりました。
内緒。
読んじゃいました。
坂木原社長。
内緒じゃないや。
完成&完成間近報告。遅くなり、申し訳ございませんでした。
いえいえ。
そして長期間楽しめるプラモデルをご提供いただき、ありがとうございました。
ああ、ええ話だ。
8月下旬。清水の展示会で展示させていただく予定です。
お、清水。
私仕事を長々と呼んでいただきありがとうございました。推進。先日 X 内でスナップキットの画像を見てワクワクが止まりませんでした。新製品期待しています。
うん、
それでは皆さんヤオカウラというご返事でした。ありがとうございます。
そう、これあのね。多分、ガンプラジオさんじゃない企画で、
はい、ですよね。
あの、うん、プレゼント企画やったんですよ。
はい。
これなぜかっていうと、ファインモールドさんが、ね、キットくれたんですよね。
はい。
うちに。
はい。
うちからもあげたんですけど。
うん。
で、その中にオイがあったんで、そう、オイとゼクフフスラーの足で多脚戦車作ってくれる人にプレゼントしますって言って、
う
ん、あの雑誌さん当選されたんですよ。
はい。
いやいやいや、
そんな企画があったとは。
そうなんです。で、まあ、ファインモードさんからもらったもんでね、やっぱ、一応その読者プレゼントとか使ってもいいし、私が個人的にコレクションでもいいですよとか言ってくれたんですけどね。
うん、
まあ、一個は多いは自分のコレクションなんですけど。
うん、
一個は、プレゼントで回したんですよ。
うん、
で、まあ、作ってくださってるの知ってたんだけど、
うん、
二個目を買ってくれたっていうのは知らなかった。
なるほどね。
そう、
これがね、覚えてますって、社長。
うん、これが、こう、モデラーさんのね、面白いって失礼なんですけど、例えばプレゼントあげるじゃないですか、番組で。うん、番組というか、うん、あの、公式からあげると、うん、そうしたら、その人買わなくなっちゃうじゃんって言うんですけどね。
うん、
実際は違うんですよ。こういう風にモデラーさんって1個あげるとその分お金浮いたからもう1個買ってくれるんですよ。
ねえ、いい流れですね。
そうそうそう。で、ね、雑誌さんの作品見ましたけど、あ、いいですかこれ。あの、ハッシュタグ、
ちょっと選択して。あ、いいです。全然大丈夫です、うん。大丈夫です。はい。
見たんですけどね。
うん、
最高っすね。本当に。
すごいっすよね。
あのね、登りにロケットモデルって書いてあるんですよ。
そうそうそ う, そ う, そう。
夜中見て一人で吹きましたよ。いい意味で、ね、吹きました
よ。そうそう。
すげえと思う。
そうそう。雑誌さん、女性のフィギュア作ってましたからね。 ぜひここはまたフィギュアの話を蒸し返しますけど、雑誌さんのためにも出してあげてほしいな。
うん、ね、頑張ります、
うん、
で今触れられたこのメール内で触れられたことなんですけど、8月下旬って清水で模型の展示会と即売会みたいなのやってるんですよ。
はいはいはい。
ああ、ロケットモデルズか。
お膝元で。
あ、じゃなくて、あれです。いろんな静岡のメーカーが参加して
る。へぇー。一番は、
プラッツさんがやってくれるんですけどね。
うん。ああ、なるほど、なるほど。
そう。これ結構ね、いろんな、物販とかも多くて、
うん、
山梨とか、うち静岡なんで、はい、近隣の県の方からも来られる方も多くて。
なるほど。
だからもし、その東海とかに、地区とか、あとまあ、関東の方でももし来られるようだったら、ぜひね、
うん、
楽しいんで、来てもら
う。なるほど。うん、清水の展示会で検索したらわかる感じですか？
清水ホビーショーかな。
あ、清水ホビーショー。なるほどですね。うん。わかりました。
お近くの方はぜひ。
雑誌さん。雑誌さんこの近くなんだね。じゃあね。うん、はい。ありがとうございました。次はナッツーさんに行きますよ。
はい。
これでやっと半分かな。モッチさんお願いします。
はい。ナッツーさん、男性、九州地方の方です。
そうなんだ。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。特に社長会は普段聞けないようなお話が聞けて楽しみにしています。
僕らも楽しみです。
軟弱な自分にとって戦車や飛行機といったミリタリーものは何か敷居が高く感じ、ロケットモデルズの製品にはまだ手を出せていないのですが、
うん、
ビプラには興味を惹かれています。
そうでしょう。
うん、さて質問なのですが、開発中のビプラについていろいろとお聞きしたいです。
はい。
顔の造形はアニメ系、可愛い系なのか、それともリアル寄りや年上お姉さん系なのか、髪型はロングなのか、ショートなのか、脚部走行は薄めなのか、胸部ですね。胸ですね。胸部走行は薄めなのか、厚めなのか、等々、うん、出せる情報がありましたら、お聞かせくださいといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。
これはみんな聞きたいことでしょう、やっぱ。
うん。ですね、ベースのキャラクターデザインは終わってます。
おー。
なぜ進んでないかっていうと、前も話した通り、スナップフィット待ちなんですよ。
あ
ー。今度の多脚戦車のスナップフィットが完成したら、
うん、
それを詰めてって、ビプラ、をやられてる方でも不満なく組み立てられるクオリティになった段階で製品化する。それまでは中途半端なもの出せないですよね。さらにビプラやられてる方ってさらにこう模型については接着剤使わない派の人が多いと思うんですよ。
うんうんうん、確
かに。あと多色成形とかね、そういうものが当たり前の世界なんで、あっちは。
うん
うん、そこにうちが追いつくまでは変な商品出さないで。
うん、デザインは上がってるけど技術的な正常進化を待つってことですね。
そうですね。で、うん、あと答えられることといえば、顔の造形は、うん、ツンデレ系ですね。
ツンデレ系。
ああ、いいじゃないですか。
こう、えらい偏ってますね。
で、髪型は差分で分けてます。変えられるようになった。
なるほどですね。
なるほど。いろいろ変えられるということですか。
胸は普通よりは大きめにしてるから。
ああ、なるほど。
巨乳系か。
巨乳まではいかないです、
ね。あ、巨乳まではいかない。へえ。
まあ、ふくよか。
シンカップぐらい
じゃなくて、いや、カップよくわかんないし。胸は、これも服差分で用意してて、
なるほど。
うん。何をフィーチャーしてるかっていうと、そこはちょっと今言えないんですけど。
ああ、そうでしょ、そうでしょ。
要は制服系ですよ。
うん、
簡単に言っちゃうと。
うん、
制服も、夏、冬、プラス、ね、トレーニング用の服とか。うん、そういう差分用意してるんで。
へー。なんか楽しみですね。
ね、スカート、もしくは、ズボン、ズボンって言い方らしいのが、普通の、ロングパンツ。そういう差分も用意してるんで、それはどっから製品化にしていくかっていうのはまたこれから考えますけど。
うんうん、
まあそういうものは、ベースキャラは整ってるってこと。
なるほど。
ことはご理解いただければと思います。
おぉ。サイズ的には？
サイズ的にはもう、12分の1かな。12分の1っていうか、あ、なんだっけ、12センチぐらい？ 10 センチとか。今だから、 通に出てるフィギュアたちと一緒ぐらいですよね。
うん、はいはいはいはい、ね。ちょうどいい大きさ。
うん
うん
うん、楽しみですってこれ。
うーん、
夏さんどうですか。今まだだからまあデザインのところまでで、あとは検討ってことなんですね。
うん、そうですね。よりクオリティの、ね、うん、高い商品にするためにまあちょっとお時間がかかるということなので、
うん、
もうちょっとお待ちください。
期待して待ちましょう。
ね、
はい、お願いします。
はい、次は赤点級効果さんです。
はい、
はい、
大物ですね。坂木原社長の会といえば。はい、関東の男性の方です。はい、はい、今回短めですね。
お、うん、そうなんだ。
はい、まずご挨拶いただきまして、
はい、
今年もまた坂木原社長会を迎えることができ、ボンクレ正月が巡ってきたようなめでたい気分でおります。ありがたいね、
うん、ありがとうございます。
毎年ゲスト当時の頃に社長が降臨してファンを祝福するという感じのゲルマン神話みたいな恒例行事になってほしいです。
うん、そうですね。
うん、あの35分の1ミリタリーについては疎いので、 E50、75 とか騎馬砲塔については架空戦記ジャンルとして底堅いニーズがある。これカッコで、
うん、
ね、でカッコでまだ地道にバージョンアップを重ねてディティール密度が上がっているカッコ閉じ、カッコなのに価格帯を下げてさらにお求めやすくカッコ閉じぐらいのふんわりした認識なのですが、赤点級コアさんふんわりした認識ってないよね。4脚戦車がラインナップに加わるようだと製品サイズも価格帯もインパクトが大きいですね。35分の1ついてですね、加わったら、うん、で TEK アノマロアットマークワンフェス 4-32-04、さんが35分の1で4脚パーツを印刷してビエラフースラーを制作しておられるのを手元に72分の1を出してきて興味深く眺めておりますが、足一本だけでも、いい感じに片手が塞がるサイズに見えます。すごいな、すごいです本当。フレームは他のメカにも流用可能なようにアダプター仕込んで延長できるようにするとか、走行パーツのバリエーション展開とか想像が膨らんでいきます。想像ではない現実の話もしますと、先日色プラでスナップフィットのテストショットとして投稿されたゼクスフースラーや、うん、カイザーキーファー系列の脚部パーツ、
うん、
折り重なった新デザインの走行パーツが重厚で詳細を楽しみにしております。
うん、
発売が遅れている35分の1ゼクスフースラーシャルフシュッツェか、うん、シャルフシュッツェがこの足がセットされるのでしょうか。まあ、これ最後質問になってますね。
うん、
はい、というふうに榊、質問が来てます。どうですか、うん、社長。
そうですね、これまずはアノマロさんの足、うんうん、これ皆さんご覧になってるんですかね。結構
見てます。
アノマロさんが35分、あ、ビエラフースラー72分の1のやつを35分の1で再現してるんですよ。
うん、してる。
3D プリントと、あとスクラッチ使って。
ワンフェスで買いたい。
で、ちょっとね、細かいディティールをやっぱ追加してて、それがいい味出してるんですよね。
そう、走行の合わせ目とか、うん、素晴らしいよ。
あとなんか膝裏のこの動力パイプみたいなやつはちょっと
多いじゃないですか。あ
れもまたいい味出してるなと思って。
うん
うん、で、一応アドマンさんに言ったんですよ。これもしうちが3号でビエラフルスをそのままやるときは使っていいよって話
おー、うん、
公式に。
そうそう、公式に。もうね。これかもう本当 OK ですよみたいな感じでお話もらってるから、
OK、なんだ
多分そのままいけるんだったらそのまま使っちゃうかもしれない。
おーおー、すげえ、リスナーさんのやつが公式で出るかもしれない。
うん、じゃあそうなる前にアノマラさんにやっぱ購入させてほしいな、4脚パーツを。
アノマラさん、これぜ、アノマラさんは基本的にうちオフィシャルでの名前使って売っていいよって言ってるんですよ。
おー、
うん、別に、野村さんがディティールアップパーツ使うときは、うちの 製品用ですとか、どことかも使っていいよって言ってるんで、もし、野村さんが使ってても別にパクリじゃないですからね。公式オフィシャルですから、
ね。公式オフィシャルですよね。
オフィシャルです、うんうん、
ご了承は。
先ほど出た、雪崎の父くんも、野村さんから提供していただいた、アップリケアーマーというか、増加走行を、ね、社長からいただいたキットに適用したって言ってまして、これもだから、野村さん、公式な適用でき、適するものだよって出してるものの一つですよね。
うん。
とか、とか、
うん。で、 一番最後の質問なんですけどね。
はい。
うん。これは、新しい、そう、このシャルフシュッテに、この足のランナーはつきます。うん、これがそれ用です。
うん。
つくで、本来は、前の、ゼクスフースラーとか、か、うん、カイザーキーファーの足がその部品をそのままつける予定だったんですけど、あの製品。
だった。うん、だった。
う
ん、
もうそれやめて、スナップフィットのやつをつけようってことになったんですよ。
あ、う、あ、ん、なるほど。
だから、その、赤点さんが指摘されてるように、新しい新設計の脚バーマーが入ってるんですよ、このランナーの中には。
はははは
このごっついやつが。これは、一緒に成形されてるんで、ついてきます。
はあ、
で、ノーマルの走行もあるんで、それもついてきます。
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、さらにスナップフィットなんで、好きな時に入れ替えができます。
ああ、そうだよね。そうなるよね。赤点さん当たりだ。
そう。
ねえ。
で、プラス赤点さん前ね、ツイッターで指摘されてたんですけど、この一番スネの部分の走行はあるんですけどね。まあ、人間で言ったら大腿部とかの走行がなくなってるんですよ。で、これはないです。ここはもう集落っていうか、やめました。その代わり、脚部のスネの走行が2種類ついてます。
なるほど、なるほど。
で、スナップフィット。で、胴体もスナップフィットにするように今設計し直してて、金型掘ってるんです。
へぇ。
唯一の問題が、問題ってことじゃないですけど、砲塔は接着になっちゃうかも。前のやつを使いますで。
使いますもんね。
うん、ただ、砲塔はそんなに難しくないですよね、うちのやつの場合、多分。そこだけは接着剤使ってなんとかしてもらいたいな。
なるほど。
まあ、過渡期だと思ってください。
ああ、そうね、うん。まあ、もしかしたら後に、あ、どうぞ、ゾエマイさん。
いや、まあ、近いうちに全部、フルでスナップフィットになっていくっていうことですもんね。
あ、そうです。はい。ね、その過渡期の段階として、売らせてください、まあ、この状況でっていう。
いや、これってロケットモデルファンからしたら、一つのマイルストーンとして、うんうん、あの時これが出たよねって、後で語り草になる可能性がありますよね。
うん、で、逆に言うと、その、半分スナップフィットで半分接着キットっていうのは、確実に廃盤になるじゃないですか、将来。
ああ、まあ、やがてはね、やがてはそうですよね。
そうだから、うん、レア価値が出るかもしれないってことで。
それはそれで期待してます。
うん、お願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次は、まだいいかな、もっちさん。
とりあえず1時間は超えましたけども。
それは僕も知ってるよ。
うん、大丈夫ですね。
どうですか、はい、編集的には。はい。では、おにじさん、よまえさんお願いします。
はい。おにじさん、男性、中国の方ですね。
はい。はい、ありがとうございます。
中国地方の方です。佐久木原市長への宮下箱で、こんにちは。最近は仕事の一人作業中とかによく拝聴させてもらっています。
ありがとうございます。
この度、半年に一度のお楽しみ会なのでメッセージを送らせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、少し前に X のポストで見たスナップキットの多脚戦車がとても気になるのと、
うん、
その先のビプラへの展開がどうなっていくのか楽しみにしています。
ビプラ、大人気。
具体的な質問として、スナップキットの多脚戦車はビエラフースラー型なのかなと、
うん、
ビプラの展開は某 FAG、まずかったら濁してくださいみたいな方向に行くのか、全く新しいものになるのかが聞いてみたいけど、怖くもあります。
怖いか。
最後に世界情勢とかいろいろあるのですが、我が家には多脚戦車の他が多脚戦車他の積みがそれなりにあるので、ゆっくり発表、うん、発売を待ちます。
ああ。
あと、前回もらったノートンクはまだ組めてなくてごめんなさい。少し以上に作ります。
頑張ってください。
はい、というお便りです。
はい、ありがとうございます。
さんだ、
うん。ありがとうございます。
そうだ、
うん。ノートンクね、これ、完全に絶版だから、
あの
車体部分。と、砲塔部分は、
うんうんうんうん。
逆に取っといてもいいと思いますよ。組まずに。
なるほどね。そうやね。まあでも本当、たくさんね、作ってらっしゃる方なんで、ロケットモデルのキットをね、この方もね。うん、いやー、ありがたいね。
質問のここなんですけど、ビプラはさっき言ったような感じですね。はい、うんうん、で、設計自体は、まあ他社、なるべく共通性を深めて っていうことです。だから全く新設計とか全く、違った、この軸の径とかにはならない。なるべく互換性をつけていこうかな。
なるほど。
かとですね、うん。で、スナップフィットの多脚戦車は、最初はゼクスフルスが6脚型です。ただし、先ほどね、申し上げたごつい足の走行をつけると、6脚の戦車を4脚で組み立てても十分ボリュームがあって4脚戦車に見えるんですよ。
ああ、ま、なるほどね。
真ん中の足を省いちゃうってことですよね。
うん
うん、そういう組み立て方もあると思うんですよ。例えば、実際の戦車でフェンダー外しちゃってるやつとかあるじゃないですか。
うん、
泥除けの。
うん、
あんな感じでな、真ん中の一本を軽量化のために外した選手みたいな、うん、そんな設定もできても面白いから。
なるほど。なるほど。
そういう自由な組み立て方もあると思う。
うん、なるほどですね。
工夫次第ってことですね。
うん、面白いね、うん。なるほど。じゃあ、ちょっと途中になっちゃうけど、この辺でモツさん一回切りましょうかね。
あ、はい。じゃあ、
前半。
お茶を。
はい、行きましょう。はい、
行きます。はい、行きます。